どうも、ダブルバイセップスの木村です。前回は、プラトンが書いた初期作品の中から、メノン、ゴルギアス、プロトゴラスの3つを挙げ、それぞれについて簡単な説明をしましたが、今回からはもう少し詳しく掘り下げていこうと思います。これらの作品ですが、一般的には、メノンが入門書として優れているとされているのですが、私が読んだ印象では、メノンを理解するためには、前提の知識として、ソフィストとは何なのかというのを知る必要があると感じました。そのため、このコンテンツでは、まず、ソフィストを扱ったプロトゴラスと弁論家をテーマにしたゴルギアスを先に勉強していきます。この二つの作品ですが、どちらから手をつけて良いのかというのは難しいところなんですが、このコンテンツではプロトゴラスから先にやっていこうと思います。まずタイトルのプロトゴラスというのは人名です。プラトンが書いた対話編は対話相手がそのままタイトルになっている場合が多く、この作品もその一つとなっています。このプロトゴラスという対話編ですが、ソクラテスの住むアテナイに、プロトゴラスが訪問してきたことを聞きつけたソクラテスの友人が、彼に教えを請うために多額のお金を持って会いに行こうとするところから始まります。前回にも少し話しましたが、プロトゴラスというのはかなりの人気のある賢者で、ギリシャ全土に幅広く名前を轟かせていた人物のようです。彼の残した有名な言葉としては、人間は万物の尺度であるというものがありまして、この言葉は彼が掲げる相対主義を象徴する言葉となっています。この言葉を簡単に説明すると、物事の尺度というのは、各それぞれの人間によって決定されるというものです。何らかの存在を前にした際に、それぞれの人間がその存在を認識することで、存在に意味付けをするということです。例えば、目の前に本があった場合、その本の存在を認識して、本という存在に意味や目的を見出すのは、それを認識した人間が決めることで、本そのものに絶対的な存在理由や、目的は存在しないということなんでしょう。つまり、一つの現象を10人が観察した場合、その現象の捉え方は、人それぞれが持つ立場や知識によって変わってしまい、10通り存在するというわけです。物事の基準というのは、それぞれの人が決めることであり、その存在そのものの絶対的な基準というのは、存在せず、物事は相対的だと主張したのがプロトゴラスです。このプロトゴラスがソフィストを代表する人物だというのが影響しているのか、ソクラテスと対話をするソフィストと呼ばれる人は、基本的には相対主義的な考えを持つ人間が多いです。一説では、プロトゴラスはソフィストという職業を確立させた人物とも言われていたりします。一方で、ソクラテスが掲げているのは絶対主義で、この世には絶対的な基準というものが存在するという考え方です。例えば、正義の価値観で考えてみるのなら、相対主義における正義とは、その立場や環境によって変わるものとして考えます。つまり、それぞれの立場に立つ人間が、それぞれの立場で正義という価値観を自分で決めていくということです。いわゆるポジショントークで、戦争が起こる理由は、主にこれが原因となっていたりします。戦争は、二つの立場で考えられた二つの正義の対立によって起こります。一方が善で、もう一方が悪者ではありません。そこに参加している人たちは、互いに自分が良いことをしていると思って争いを起こして参加します。 自分の主張が正義で、相手の主張は自分とは違う主張だから相対的に見て間違っている。間違った主張なのに正しい主張をしている自分と対立するのは相手が悪だからという考え方です。これを双方が思っているから争いが生まれて、それが発展して殺人につながったり、戦争に発展したりするわけです。一方で、絶対主義はこの世には絶対的な基準というものが存在しているという考え方です。相対主義的な考え方では、戦争というのは正義と正義の対立によって起こることになりますが、絶対主義ではそうは考えません。というのも、人間がどう認識するのかというのとは関係がなく、その事柄そのものに絶対的な正義や善という確固たるものが存在していると考えるからです。価値観が一つしかないため、みんながそれを知ることができれば戦争は起こらないと考えます。人々は善悪の基準を知ることで、絶対的な基準において善悪を見極めることができるわけですから、やって良いことと悪いことを知ることができるようになります。争いが起こるというのは、争いを起こすという動機の中に悪いものが混ざっているから起こるのであって、良いということを積み重ねた結果が殺人を肯定するという結果にはなかなか結びつきません。相手が悪行を重ねているだとか、ものすごくひどいことを相手にされて憎しみを抱いているといったことが一切ない状態で殺人が肯定されるというのは異常なことですよね。争いが起こるのは人々が善悪の基準を正しく知らないから、もしくは誤解しているから起こってしまうものであって、互いが本当に正しいものを知り、その考えを共有することができれば、争いは起こらないということになります。絶対主義的な考え方では、絶対的な善と悪が存在するわけですから、悪いことをしている人間は、悪いことと自覚した上で、あえて悪いことをしているのか、もしくは無知であるがゆえに、自分が悪いことをしていることを知らないのかの、どちらかということになります。どちらの場合も、相手が悪いことをしているということを伝えて理解させた上で、悪いことはやめようと説得できる可能性があるわけで、争い以外のアプローチを取ることが可能となります。まとめると、相対主義は、相手の主張と比べて自分の主張はどうなのかという相対的な考えと言えると思います。自分の主張がどのようなものなのかを知るには、自分とは違った他人の意見が必要で、他人の主張と比べることでしか自分の立ち位置がわかりません。これに対して絶対主義はどの観点から見ても変わらない、絶対的な価値観があるという考え方になります。人間の認識ではなく、それぞれのものや事柄、存在そのものに価値観というものが内包されていて、その価値観を正しく知る考え方と言えるでしょう。この相対主義と絶対主義との戦いがプラトンが書いた対話編には結構出てくるんですが、この3作品もこれに当たります。ここで一つ疑問に思われる方もいらっしゃるかもしれません。どういった疑問かというと、相対主義者と対話が可能なのかということです。相対主義はそれぞれの立場や状況によって同じものを取り扱ったとしても、それを認識する人によって捉え方が変わるという考え方です。先ほど紹介した人間は万物の尺度であるという言葉がそれを物語っています。物事をどのように捉えるのかは、それを認識した人間によって基準が決められてしまうために、人間一人一人のそれぞれの意識の中に、それぞれ正解が存在するのが相対主義的な考え方です。つまり、相対主義的な考え方で言えば、 すべての人間の考えることは、その立場において正しいと言わざるを得ないので、そこに論争が起こりようがないんです。なぜなら、この考えを追求していくのであれば、間違ったことを言う人が存在しないということになるからです。相手と自分と考え方が違ったとしても、その考え方はそれぞれの立場において正しいために、指摘することができなくなります。自分が正しいと思うことについて一生懸命主張したとしても、あなたがそう思うのであれば、それで正しいんじゃない？あなたの中ではね、と言われて終わりです。他の人に自分の価値観について否定されたとしても、私はこれが正しいと思っているから、あなたが違うと思うのであれば、それはそれでいいんじゃない？と言ってしまえば、議論が終わってしまいます。つまり、討論をする意味もなくなります。ソフィストとは、特に、今回から取り扱うプロタゴラスは、他人から金銭を受け取ってアレテーを教えることで巨万の富を築き上げた人ですが、この相対主義の考え方に照らし合わせれば、この職業は存在する意味がありません。なぜなら、物事はそれぞれの人が把握して認識することで、それぞれの立場において定義づけられるからです。アレテーというものも、それぞれの人間が定義づけするものということになるので、正解は人から教えてもらうものではなく、自分の中に存在することになってしまいます。もっと別の言い方をすれば、アレテーとは卓越性なので、アレテーの宿る人間とは、他の人よりも卓越したすごい人ということになるわけですが、相対主義的な考え方で言えば、すごい人という価値観は人それぞれが自分自身で決めることになります。人それぞれが自分自身がすごいことと捉えていることを行えば良いわけですし、これができるようになれば卓越していると言えるだろうと思えるようなものを身につければ良いだけです。ですが、ここで言う相対主義はそこまで行き過ぎた相対主義というわけでもないようです。というのも、前回までの話で、古代ギリシャで、なぜアレテーというものが求められて、それに応えるようにアレテーを教える人たちが出現したのかというのを話してきましたが、その理由としては、アレテーというものを手に入れることで、他の人間よりも卓越した人間になり、政治の場において発言力を高めて、成功者になりたいという思いを抱く人たちが一定数現れたことで、アレテーというものを求める動きが出てきたからでした。では、政治とはどのようにして生まれたのか。プロメテウスの神話にまで遡ると、人間というのは他の動物たちのように、明確に他よりも優れたものを持たない状態で生まれてきたために、その存在が何なのかというのは、不明です。また、人間は猛獣の爪といった武器や動きの速さなど、卓越した能力を持たないために、共同体を作り上げることで自分たちの身を守ってきた歴史があります。政治というのは、その共同体を暮らしやすい環境にするために必要なものです。共同体とは、多くの人たちが互いに関係し合って生きていく集団のことですが、その舵取りをする政治の場で、人は自由に振る舞ったらよいなんて言ってしまうと、国家の意味がなくなります。共同体を運営していくためには、他人に迷惑がられるような悪い行為は規制しなければなりませんし、共同体のためになるような良いとされている行為は、市民が積極的に行うように誘導しなければなりません。この場合、共同体にとって何が悪くて何が良いのかを定義する必要が出てきます。つまり、相対主義であったとしても、自分が住む国や地域内での善悪の共通認識を作る必要性が出てくるということです。当然のことですが、意見が 他の政治家と対立した場合には、相手を説得する必要が出てきます。各政治家には、それぞれの正義があるからと言って、それで良いとはならないわけです。その共同体にとっての正義、共同体に参加している人々が共通で、これが正義だと思えるものを定義して、その正義に照らし合わせた国の運営を行っていく必要があります。先ほどは相対主義を際限なく拡大解釈することで、善悪の基準が人それぞれの価値観で決まるという話をしたわけですが、この自分たちが住む地域の善悪という共通認識を際限なく拡大していくとどうなってしまうのかというと、地球全体としての共通認識としての善悪ということになります。例えば、今現在は200カ国程度の国がありますが、仮に再び侵略戦争が起こって、国の再編が起こり、最終的に地球には一つの国しかないような状態になってしまったというケースを考えると、統一された一つの国の政治家が、国の中で通用する正義を考える場合、結果的に地球に住む人類全体の正義について考えなければならないということになってしまうということです。これは相反する主義である絶対主義と似たような考え方になってしまうとも考えられます。こうして考えると、相対主義と絶対主義という絶対に交わることのない相反する考え方も議論が可能と言えなくもないような気がしてこないでしょうか。ソクラテスに関しても、アレテーを追求する目的は幸せになることだと主張しているので、人類全体としての善悪やアレテーといったものではなく、人としてのアレテーを求めていると思われます。つまり、プロタゴラスとソクラテスは、絶対主義と相対主義という、交わることのない正反対の主義を主張しているのですが、双方ともに行き過ぎているわけではないために、歩み寄れるような位置にいるわけです。この両者の立ち位置によって対話が可能となっています。では、対話編を通してどのようなことが語られるのでしょうか。詳しいことは次回以降で一冊ずつ取り上げて読み解いていこうと思うのですが、どのようなことが主に話されているのか。議題を簡単に言ってしまうと、アレテーとは教えることができるようなものなのかといったことがテーマになります。ソフィストはアレテーを教えることを生業としているわけで、当然のことですが、アレテーを教えることができるようなものだとして扱うわけですが、本当にそのようなものなんでしょうか。それとも、運動や何かしらの競技の才能のようなものと同じように、教えるようなことができない、天から与えられた、持って生まれてくるようなものなんでしょうか。アレテーというのは、それを身につけることで他人よりも優れたものになることができると言われているもので、身につけることで他人からの尊敬が得られるようなものと考えられています。当然のことながら、アレテーを身につけた者の行動には正義や勇気といったものが宿っていますし、単純に力強いだけでなく、節制や慎みといったものも備えた人物と考えられているわけですが、仮にアレテーが教えられるようなものであるとするのならば、どんな人間にでも適切な教育さえ施せば、アレテーが宿る立派な人間になれるということになります。これはどんな人間が相手でもということです。例えば、自分自身の快楽のためだけに他人の命を奪い続けるような連続殺人犯が相手だったとしても、適切に教育を施せば、その人物は立派な人間になれるということになります。その人物が悪とされている道を選んだのは、そのものが無知だったというだけなので、正しい教育を施すことで無知の状態を直すことができれば、その人物は 立派な人間になることができるはずです。もしこの通りであるとするのなら、犯罪者とされている者を逮捕して、施設に収容した上で正しい教育を行うことで、悪人の絶対数を減らすことも可能となるでしょう。なぜなら、正しい教育を一定期間受けて出所した者は、アレテーを身に宿した立派な人間であるからです。善悪の分別がつき、立派な人間である彼らは、その後は犯罪に手を染めることもないはずです。本当にこのようになれば、この世はもっと住みやすくなるでしょうし、素晴らしいことだとは思うのですが、もしかすると、これは幻想で、アレテーは人に教えることができるようなものではなく、実際には運動の才能やリズム感のように持って生まれたものかもしれません。もしそうだとするのなら、善悪の見極めや正義や勇気が宿った行動は、その才能を持つ者だけが行える特別な能力ということになります。このような前提の場合は、当然ですが、アレテーを他人が教えることはできないわけですし、生まれてから努力をして身につけようと思ったとしても、才能を持って生まれた者にはかなわないということになります。アレテーを教えると言って人を集めて、多額の金を取っているソフィストと呼ばれる人たちは、教えることができないようなものを教えることができると主張して、お金を騙し取っていることになってしまいます。これを聞いている皆さんも、ぜひ自分自身でこの問題を考えてもらいたいんですけれども、この質問は単純なようでかなり難しい質問だと思います。いきなりアレテーについて考えるというのは難しいことかもしれません。というのも、アレテーという言葉は日本人には聞き馴染みがない言葉ですし、これまでの説明でも抽象的にしか触れてこずに、具体的にどのようなものなのかということについて触れてこなかったからです。何が良いことで何が悪いことなのか。これも一見単純なように思えて、かなり難しい質問だと思います。なぜなら、多くの人が善悪の基準なんて人から教えてもらわなくても、全員が共通認識として持っている価値観だと思い込んでいるからです。でも、哲学で大切なのは、今までの常識というものを取り払った上で、改めて考えてみる姿勢です。人間は本当に善悪を見極めることができるのか、そして果たしてその方法は他人に教えることができるのか。次回からこういったことをプラトンの対話編を読み解くことで皆さんと一緒に考えていこうと思います。それでは皆さん、さようなら。